ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、現在23歳川田ひなです。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。先週エンディングで誕生日をお祝いするお花をプレゼントいただきました。その模様をね、聞きたい方はぜひ OD をチェックしてください。ぶっちゃけ本当に誕生日で欲しいもの？なんだろう。でも自分が普段、なんか勇気が出ないな、でもちょっと欲しいなって思うものが嬉しいです。エルメス。そんなわがまま言いませんよ。まあ、もらったらもらいますけど。くださればもらいますけど、まあ確かにね、そういうお財布とか。まあね、まあ何でも、もらえたら嬉しいですよ。その、私のために選んでくれたんだなっていうのがありますから。あ、そうだ。まずこっちのステッカー話しましょう。ですね、3人の番組オリジナルステッカーが完成間近です。今、手元にあります。なんとなんと、すずちゃんのは、かわいい。このマグカップに3人、動物に扮した私たちレギュラーメンバー3人が入ってて、この青い感じのね。可愛い感じで仕上がって、ミーパンさんはパンがお茶をしてる可愛い。ミーパンさんはミーパンさんっぽい。で、私はこれ何書いたのって言われたんですよ。私これ狼書いて、私結構最初のラジオの収録で一匹狼に憧れた時代があったっていうのをこの再現しました。その一匹狼の時代もあったよ、なりたい時代もあったよっていうメッセージも込めましたよ。で、この下には、ジムニーシエラとパン、ミーパンさんとスズちゃんをイメージするキャラクターを描いて、っていう感じです。結構可愛くないですか？これ携帯に入るサイズなので、皆さんね、ぜひゲットしてほしいんですが、これは毎週2名に抽選なんですけど、メール送ってくださった2名様に抽選なので、皆さんね、たくさん送ってください。そして、3枚セットで送られますので、皆さん3枚同時にゲットできちゃいます。これ絶対欲しい。しかもちゃんと厚紙シールっていうか、そうですよね。ペラペラじゃないです。あ、これ、くれます？ありがとうございます。イエーイ。もらっちゃいました。私第1号。第1号なので、皆さんは第2号にしかなれません。皆さんもどしどしね、メール待ってますから。はい。私23歳になったってさっきお話ししたんですけど、23歳になる上でね、その前回のオーディで23歳は立派な大人、本当の大人っていうお話をしたんですけど、もう23歳はその10代の頃からしたらもうめっちゃ大人だなっていうイメージじゃないですか。でも結構心はもう高校生ぐらいのままで成長してきたんですけど、なんか大人といえばなんだって思った時に、ご飯を自分で作ったりするその自立心、自立が大事だと思って、まあでも一人暮らししてるから、まあ、自立してるっちゃしてると思うんですけど、そのね、スーパーのお惣菜に頼ったりとか、卵かけご飯とかそういうのに頼ったりとか、インスタントに頼ったりとか、まあ美味しいんですけどね、美味しいけど、もっと自分でご飯を作って自足自給できるようになりたいと思って料理を始めました。ようやくですよ。皆さんお待ちかねの私の料理ですよ。皆さん待ったと思います。本当に私が自炊を始めるの。で、まず最初に何に挑戦したかと言いますと、鮭のムニエル。このおしゃれな料理を作りたくて、私は。鮭のムニエル。これでも今すごい便利な時代だから、YouTube で動画を見ながらとか作れるじゃないですか。それで YouTube 見ながら作ったんですけど、鮭をなんかまあ味付けして、なんか小麦粉をまぶして油で多めで焼く、揚げ焼きみたいな感じで焼いたんですけど、鮭ってあんな生だと身がホロホロなんだって思ってびっくりして、それなんでびっくりしたかっていうと、その揚げ焼きをしてる最中になんかひっくり返そうとしたんですよ。鮭を焼いてる途中に裏面も焼こうと思ってひっくり返したら、もう身がポロッポロになって、なんか半分はまあ生き残ったんですけども、半分はもう炒め焼きみたいになっちゃって、わかります？想像つきます？鮭のムニエル はもう失敗に終わって、しかも味のついてる鮭しかスーパーに売ってなくて、塩を結構かけちゃったんですよ。もうめっちゃしょっぱくて、でもご飯が進むんですよ、これが。これは多分男性好き、味濃いやつはみんな好きですから。ご飯かき込めれば何でも好きですよね、多分。だからまあ味薄いよりは濃い方がいいかなと思って、味がついてる鮭って知ってたんですけど、まあ、味がないより味あった方がいいと思っていっぱい塩かけたら、まあ、しょっぱいムニエルができて、まあそれは1日目で、2日目は鮭のホイル焼きを作って、それも動画つまんないって言いました。なんて言いました。ハードル高い。でもホイル焼きめっちゃ簡単でした、思ったより。だってなんか具材、キノコとか玉ねぎとか敷き詰めて、鮭乗っけて、なんか味付けしてやるだけ、なんかフライパンで蒸すだけ、こんな簡単なんだと思って。まあ鮭のホイル焼きは結構うまくいきましたよ。まあ美味しかったです。もうその前日が結構ダメダメだったんで、もうめっちゃ美味しく感じました。身もフォロフォロで、ふわふわで、ふわふわの鮭で、多分皆さん胃袋つかまれるぐらい多分美味しかったです。で、次の日の朝、食パンでなんかアレンジパン作りたいと思って、なんか食パンを耳だけ切り抜いて、その真ん中を四角に切り抜くじゃないですか、まず。で、なんかまずフライパンに卵を割れって言われて、ながら見でやってたんですよ。まあ、食パンだから一回動画見なくても絶対できるやと思って、まず卵を割ったんですよ。それで、なんかその後に食パン乗せてたんですよ、その動画では。それを終わった後に、なんか、これ絶対順番おかしいよなって思ったら、その動画が、ま、順番間違えましたみたいなことを言い出しちゃって、それ最初にさ、言ってよって思って、失敗はまあ、失敗したんですけど、まあでも、そのベーコンとか乗せて、最後にその、さっき切り抜いたパンを上から乗せて、サンドみたいな感じで、フライパンで食パンを焼いたんですけど、その時に、なんか水を入れて蒸せって言われたんですよ。食パンで蒸すんだと思って、水入れて蓋するじゃないですか。それで、あ、もう焼けたかなと思って、いざ食べようと思ったら、なんか食パンってカリっていうイメージなんですけど、なんかジュワってしちゃって、水分がちゃんと飛ばせてなくて、なんかうまくその食パンも作れなくて、私朝ごはんもちゃんと作れないんだと思って、めっちゃ落ち込みました。ダメです。でも、これは1年後には結構な料理人になれると思って、な、向上心がすごい、悔しいって思える自分がいますから、もっともっと上手になろうっていう。でもそれがうまく作れなかった、最初はすごい伸びしろがあるじゃないですか。私伸びしろがすごいから、多分1年後には結構いい感じになってるんじゃないかなと思います。しかも次の日はアレンジ自分でも何も見ずにやっちゃって、そのスクランブルエッグを適当に作って、そのベーコン焼いて、食パンの上に乗せて、自分でアレンジして作ったんですよ。でも今までそれもやってこなかったんですよ。私にとって結構それはもう大革命。なんかそれぐらいやってなかった私が23歳になって始めたっていうのが、結構の成長じゃないかなと思います。ノンフィクション。23歳で自炊を始めた女の子。頑張ってますっていう取材来てくださいよ。ちょっとの頑張りでも自分を褒めていいんだって思わせられると思います。まあ、俺はもっと頑張ってる。でもこの人はこんぐらいの頑張りで自分をこんなに褒めてるんだ。俺はもっと褒められていい存在なんだって思わせられます。絶対に。私でも本当に本気ですから、これ。冗談だと思ってますよね。結構本気です。もう言うことないみたいな顔しないでください。あ、抱負、私本当にもう抱負が一番苦手で、だってまあさっきと言ったこと矛盾するんですけど、別に22歳から23歳になったって別にそんな変わらないじゃないですか。抱負はないです、本当に言うと。まあでも C って言うなら、私ってなんか抱負って言っても絶対やらないし、だからそんなことはもう言いたくないんですよ。23歳になってなんかやらないことをやるってもう言いたくないんです。私嘘つきたくないです。まあじゃあプレゼントしたくなるような女性になる、いいじゃん。まあ来年待ってますね、皆さん。あ、一曲いきます。はい、じゃあまあ皆さん 一曲いきましょう。ということで、私が最近よく聴く曲です。 AKB48 さんで真夏のサウンズグッド。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、川田ひながお送りしています。先週は新コーナー、まあ頑張ってくださいという名のラジオでは王道、基本中の基本、そうです、基本中の基本、リスナーさんからの相談メール紹介しましたが、今日は普通歌もたくさん届いているので時間の許す限り紹介していきたいなと思います。では早速読みたいと思います。鹿児島県21歳女性、ずいずいずっころばし、ずいずっころばしさんからいただきました。ひなちゃん、こんちくわ。こんちくわ。この前のオンラインミート&グリートで、ひなちゃんと話した時、ひなちゃんが真顔で、こんちくわと言ってきました。私も負けじと真顔でこんちくわと返しましたが、やはりひなちゃん、親父ギャグとかダジャレ好きですよね。ここで一つ、どうぞ。めっちゃむずい振りしてくる、この、また。なんか面白いとかないんですよ。でも、親父ギャグとかダジャレ、山下遥が好きですよね。そういう次元ではないです。私は結構、日常、次元というか、違う、山下は本当に好きなんですよ、多分。でも私は好きとかじゃなくて、日常的に使ってる系女子。そう、こんちくわとか、おやすみかーんとか、その4種類ぐらいしかないですよ。ローテーションで使ってますから、深掘りは、厳禁です、皆さん。山下にダジャレは任せました。はい。山下遥さんに言ってください。では続いていきます。京都府21歳男性、早朝の黒猫さんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。最近やっとインスタグラムを更新して、ひなちゃんが何をしていたのか少しだけわかりました。え？ああ、そういうことか。でもまたひなちゃんはインスタグラムの更新をしなくなると思うので、この場で最近何をしていたか教えてください。もうすでに気になっています。そうね、最近投稿したのが、そう、ミーグリでね、皆さんとオンラインじゃなくてリアルで会えるイベントで浴衣を着たのでね、浴衣の写真着たんですけど、私なんかちょっと一回携帯見ていいですか？最近何してるか全然わかんなくて、あ、でも大阪にフェス行きましたよ。ジャイガの。プライベートは、本当に、すいませんけど、何もしてないです。申し訳ないけど、足が痒くて足の写真撮ったぐらい。足がめっちゃ痒くて、めっちゃ赤くなってたんですよ。本当に私、いや、もう申し訳ないぐらい、そのアイドルだったらもっとカフェとか行ってると思うんですけど、本当にすいません。何もしてないです。家にいることが幸せなので、その休みがもしあったら、家にいるのが幸せです。家で YouTube 見たり、それこそ TikTok ずーっと見て、ずっと何もしてないです。だからめっちゃ困ります。そのプライベート何もしてないんですよ。でも、23歳になったから、これを家にいるで逃げちゃダメだと思って、ちょっとなんかどっか行こうかなとか思っちゃったりしてます、今。気になることですか？で、ちょっと10秒ください。気になること。気になることは、なんだろう。農家？畑仕事？そういうのやってみたいです。私、将来畑やってみたいなっていう。趣味で。私なんか作業系が好きなんですけど、まあ、畑仕事は結構力仕事だと思うんですけど、そういう作業系が好きなので、私、絵描きたいんですよ。絵の具で。私、この間、山口春代のお家に遊びに行ったんですけど、メンバーの。そしたらなんか、懐かしの絵の具の、この筆洗う、なんか容器みたいなのあるじゃないですか。あれが置いてあって、多分絵を描いてたんだと思うんですよ。なんか、謎に聞かなかったんですけど、聞けばいいのに、ちょっと気になったのになんか聞けなくて、私もなんか絵の具やろうかなって思って、絵描こうかなって思い始めました。そのデッサンとか、外に行って、デッサンしようかなって。なんか絵のショーとかめっちゃ撮ってますからね、昔。はい、版画とかめっちゃ得意だったんです。自慢大会。版画やろうかな。めっちゃ渋い。趣味で版画めっちゃ渋くないですか？いいですね。でも絶対これ話してもやらないですよね。じゃあダメです。でも23歳はこれやらないことはやらないって言って決めたんですよ。絵は描くかもしれません。 あ、帰りにスケッチブック買って帰ろう。兵庫県29歳男性ピーマンの箱詰めさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。前回の放送で今度地元の友達が東京に来ると言っていましたが、無事に遊ぶことはできましたか？それができたんですよ。ちょうど宮崎に私が行ってる時に、宮崎2日間あれ何日間行ってたんだっけ、1泊2日で宮崎に訪れた時に、友達がちょうど東京に来るっていう、出張で東京に来るっていう、もう本当に今まで人生で初めて友達がそんなことになるなんて。だからもう超貴重な機会なわけですよ、東京で友達と遊ぶっていうのは。だからもうその機会をすっごい逃したくなくて、で宮崎から帰ってきてお家に着いたのが21時過ぎぐらいだったんですよ。そこから友達と合流してご飯行きましたよ。でその予約とか何もしてなかったんで、なんかフラッと寄るじゃないですか。で1軒目行ったら断られて、2軒目行っても断られて、3軒目でやっと入れて、でもそこで食べましたね。なんかイタリアンバルみたいな、美味しかったですよ。何お話ししたっけ。その中身はないんですよ、その友達とのご飯ですよ。その中身なんてあります？あ、あります、1個。なんかなんだっけ、ガーリックトーストとイチジクの、なんだっけ、イチジクの何かを頼んだんですよ。それでなんかガーリックトーストはトーストで来るじゃないですか。でガーリックトースト、でもトーストが来たらもうそれはガーリックトーストじゃないですか。でガーリックトーストだと思ってなんかこうやってつけて食べるじゃないですか。それ全然ガーリックじゃなくて、え、もうこの話一回やめていいですか？でまず一回、あの、私これ話したらめっちゃ長くなるんですよ。一回ちょっとまとめたいです、一回この文章に。やめときますよね、多分。いや、トーストでびっくりしたんですよ。で、なんかもう一個トーストが来て、え、このトーストはなんだって思って、なったわけですよ。このトーストはなんだって。で、トースト私たちもう一個頼んでないし、でもなんか、もう一口食べちゃったんですよ、謎に。そのトーストが来て。で、返すわけにもいかなくて、でもそれがイチジクのやつだった。あれ？あ、もうわかんないです。もう、本当にカットしてください、全部。もう、すいません。いや、家でまとめてくればよかった。話。反省します。手ぶらできました。今日はでもペンを使うことを覚えました。今まで、その書き込むとか、っていうことをしなかったんですけど、今日は、書き込みました。え、でも頭の中で最近こういうことがあったかな、ああいうことがあったかな、とか、ちょっとは考えながら来てますよ。でも、まあ、手ぶらです。はい、じゃあ次の普通歌いきますよ。北海道25歳男性知らんけどシュタインさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。僕は札幌市に住んでいるのですが、5月に発売されたジャンボ宝くじの1等が10本中3本札幌市で見つかったそうです。僕は買ってないので当たっていませんが、ほんの少し嬉しい気持ちになりました。ひなちゃんは最近運が良かったエピソードはありますか？すごい、宝くじいいな。すごくないですか、3本。でも私だったら、うわ、札幌で出たのに自分が買っとけばもしかしたら当たってたかもしれないっていう思考になるかも。みんなそうか、この人もそうさ。運が良かった、え、めっちゃいいですよ。私運だけで、これも話したことありますよ、運だけで生きてきたって言ったじゃないですか、今まで。だって私高校の勉強が本当に苦手で、あ、もう無理だ無理だって思ってた時に受かったんですよ、このアイドルに。だから、うわ、ラッキーって思ってアイドルになれたわけですよ。運めっちゃ良くないですか？まあそうかもしれないです。実力です。ありがとうございます。埼玉県15歳男性美里さんからいただきました。川田さんこんにちは。僕の学校は中高一貫校で、高校生も同じ学校にいるのですが、つい最近高校3年生の先輩に一目惚れしてしまいました。僕は今中学3年なのですが、この恋心はどう伝えればいいと思いますか？相手は今年受験で、気持ちを伝えると迷惑がかかると思い、なかなか言えません。いっそ諦めて川田さんと付き合うこと前提で恋をした方がいいですか？ん？ちょっと一回理解させてくださいね。あ、中高一貫校なんだ。了解しました。え、中学3年生、え、結構年上じゃないですか？3つも年上？まあ、そんな年上じゃないか。あー、そっか。 なるほどね。今年受験で迷惑かかっちゃう。でもこれすごいリアルに今付き合うとするじゃないですか。それで大学1年生と高校1年生って結構なんか学生の年の差ってなんか大きくないですか？なんか大人になったら年の差はあんまりわかんないけど、結構な、私が大学1年生で高校1年生の子と付き合ってたら結構な年下に感じます。わかんない、なんかもう恋愛事情はわからないけど、まあでも考えなくていいんじゃないですか。もう当たって砕けろでいいと思います。だって受験に迷惑はかかりません、多分。かかるか。でも大学1年生になっても迷惑な時期かもしれない。だからだって待ってても長いじゃないですか。大学受験まで長くないですか？もう言っちゃいましょう。もう無理だったら無理で。だってまだ高校1年生でしょ。次は高校1年生だから。いやー、一目惚れでしょ。話したことないんだ。それは困った。だって見ず知らずのキュルキュルの男の子が告白してきても何も知らないから断るも何もなくないですか？何も知らないよって思うから、まあ友達になろうぐらいでいいんじゃないですか？その連絡交換ぐらいでいいと思います。なんでも好きなのか、まあ好きにやってください。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを1枚紹介します。神奈川県24歳男性、3歳のサイさんからいただきました。川田さんは年上の人に厳しくなりたいと言ってましたね。これから架空のリスナーを用意するので、そのリスナーをコテンパンにしてください。設定は40過ぎても理想の相手が見つからないと相談してくるリスナーです。このリスナーを強い口調で叱ってください。架空、確かにいないんだ。別にその相手のことは考えなくていいんだ。そうですね。でも40歳過ぎてるから、その理想は高すぎたらダメです。あ、でも理想の相手が見つからないってことは多分理想はいないんだと思います。多分理想がいないから多分一人でも生きていけるタイプなんですよ。だから結婚しなくていいと思います。いや、それは結構真理じゃないですか。理想の相手がいないから、もう別に無理に見つける必要ないと思いますよ。友達でも何でもね、いっぱい作ってください。難しいです、そのうまくフォローしつつみたいな。ちょっと練習したいですね。なんで家で やりますじゃん。家でもやります。はい、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。サルタヒココーヒーコラボ商品発売。コーヒーの有名店サルタヒココーヒーとコラボしたスイーツやベーカリーなどが発売中です。スイーツはカフェラテドラモッチ、コーヒーゼリー入りのカフェラテロールケーキ、コーヒーティラミスタルトの3商品です。ベーカリーはコーヒーキャラメルデニッシュとコーヒークリームアンパンの2商品です。アイスのカフェラテワッフルコーン、カップ飲料のチョコミントカフェラテと全部で7商品発売しています。で、残念なんですが、一部商品は沖縄地区での取り扱いはないそうです。なので皆さんお気をつけください。アイスのカフェラテワッフルコーンが試食できるということなので、いただきます。めっちゃ可愛くないですか？このパッケージにお顔が書いてあってめっちゃ可愛いです。では、いただきたいと思います。これね、ツートンが綺麗でございます。では、いただきます。これは、おい、キーナスペシャル！スペシャルです。めっちゃ美味しい。ちょっとコーンも食べちゃう。ワッフルか。美味しい。このワッフルコーンの部分めっちゃ美味しい。やばいやばい、食レポ。このカフェラテ、深みのあるカフェラテの味のアイスしてます。ただのカフェラテのアイスじゃなくて、深みのあるカフェラテのアイス。白い方はもう安定ですよ。でもこれをダブルで食べることによって味のハーモニーが生まれます。しかもこのワッフルのところに行っても楽しめる、2度3度楽しめるアイスとなっております。 これも熱量が伝わりましたでしょうか。皆さんぜひ買ってください。これ外で食べたら最高です。間違いない。皆さんぜひたくさん食べてください。ということで、サルタヒココーヒーのコラボ商品、気になった方はぜひローソンホームページをチェックしてください。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46河田ひながお送りしてきました。今日はね、もうなんか結構不調会でした。なんか自分が何言ってるのか本当にわからなくて、なんかいっぱい話したい話はあるのに、なんか日本語がうまくつなげないし、話は長くなるし、話を途中でやめてしまったり、今日は反省がいっぱいです。まあでもそんなラジオもたまにはいいんじゃないでしょうか。まあいいです、もう何でも。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後 OD でアフタートークもあるので、そちらも絶対お聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46河田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の河田ひなです。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。今日はね、普通歌を紹介したいと思います。宮城県22歳男性、稲ちゃんマンさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。46時間テレビでほっと一息ポーズを5回すると言っていましたが、本当にしましたか？洗濯機を壊されないように結構な時間見ましたが、一回も見れませんでした。ポーズを観測できたらすぐにポストできるように準備したので残念です。わら。大変申し訳ございません。でも一回はやりました。一回確実にやったんですよ。いつやったか教えします。結構最初の1日目ですね、1日目のCM 企画プレゼン、CM プレゼンっていうので、私と志保さん、加藤志保さんが、ツーショットで抜かれてる時に、ほってやったんですよ。これを見逃したダメですよ。5回はすいません。その、1日目しか覚えてなかったです。そんなこと。めっちゃ忘れてた。その終わってから、気づきましたね。あ、そういえば、ほっと一息ポーズやってなかったと思って。でも1日目だけ覚えてたんで許してください。1回はやりました。申し訳ございません。まあでも皆さん別にいっかって思いますね。1回見れたらいいですよね。でもまあ楽しみに待ってたって言うなら本当に申し訳ない。でも最初見逃してますから。まあね、忙しいですから皆さんも。確かに結構控えめにホッてやっちゃいました。もっとホッてやった方が良かったのか。でっかくリアクション大きく。ちょっとおかしくなっちゃったと思われちゃいますよ。疲れて。疲れてちょっとひなちゃんおかしくなったかなって。千葉県51歳男性、布団が吹っ飛んださんからいただきました。川田さんこんにちは。僕は美容院に出かけるとき、家族にイケメンになってくるねと言って家を出ています。前回はちょっとセリフを変えようと思って、イケオジになってくるねと言ったら、自分でとても恥ずかしくなってしまいました。川田さんは自分で言ったことで恥ずかしくなった経験はありますか？その経験はあるけど、なんか散歩歩いたら忘れるんで大丈夫です。今日のあの前回の収録のスイカ割り放送されてるか分かりませんが、あれも別に恥ずかしくないです。もうなんか恥ずかしくない境地まで来ました。もうハートもめっちゃ強くなりました。まあでも恥ずかしくなるのはいっぱいありますよ。でもなんだかんだスイカ割りは恥ずかしくなかったですけど、アイドルですもん。アイドルだから恥ずかしくないし、でもいつかやったピヨピヨみたいなやつはちょっと恥ずかしかったです。はい、ハート強いですから、別にかわいそうとか思わないでくださいね。はい、楽しくやってますから、こちらは。はい、気兼ねなく。もう、全然何回でもやりますよ、スイカ割りシチュエーション。いろんなシチュエーション、いいですよ、別に。スイカ割りシチュエーション待ってます。夏だから。はい、ありがとうございました。オーディでたくさんのメール。はい、ということで、今回はこれでおしまいです。 それでは来週またお会いしましょう。来週はもうお会いできないです、私には。はい。誰かしらにお会いしてください。日向坂46の、日向坂46の河田ひなでした。じゃあ、バイバーイ。